神の御言葉はヨハネの福音書20章19節から23節までです。答えに読みましょう。その日、すなわち主の初めの日の夕方のことであった。弟子たちが行ったところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。聖霊は今日も働かれる。2回叫びましょう。聖霊は今日も働かれる。聖霊は今日も働かれる。聖霊は今日も働かれます。今日の教会が間違っているのは、聖霊が今も働いていることを疑って関心を持たないことです。毎日教会が聖霊の働きを認めないなら、その教会は天に属した教会ではなくこの世に属した集まりです。天に属した教会なら必ず聖霊の働きが現れるべきです。聖霊の働きは過去も今日も同じです。聖霊の働きによって私たちは神を信じ、聖霊の働きによってイエスを知るようになります。イエスは真理と言います。ヨハネの福音書14章6節に、私は真理であると言いました。イエスを私たちに知らせ、イエスを私たちに信じさせ、私たちがイエスを頼るように導かれる方が聖霊です。聖霊はまた真理の霊です。イエスのなさったことを聖霊が続けているので真理の霊です。イエスは父の御心を成し遂げる神の御子であり、聖霊はイエスを証ししながらイエスのなさったことを続けているので真理の霊です。ここで私たちが必ず知るべきことは、イエス・キリストのなさったことです。イエスは十字架で死んで復活しました。これは父なる神があらかじめお定めになったことです。イエスは父のために来られ、父のために死なれ、父のためにすべてを成し遂げました。イエスは父の御心を完全に成し遂げました。神はあらかじめ定めたその御心を御子に与え、御子はその御心を成し遂げました。イエスは復活して天に上がって、その栄光を全部神の前に捧げました。イエスが来られてなさったことは、第一、悪魔の仕業を打ち壊すことです。堕落した天使によって乱れに唱えられた神の御名を清め、その御名に栄光を捧げて、神に栄光を捧げました。イエスが来られて、またイエスが天に昇られて、その第一の働きを成し遂げられました。毎日私たちが救われなくても、キリストの働きは成し遂げられたのです。人類の歴史を見てみましょう。人類の歴史は長いですが、人類の中で救われた人はわずか 0.1% にもなりません。救われた人が非常に少ないです。私たちがこうやって集まっているから信者が多そうで、教会がたくさん見えるから教会が多いと思いますが、外国に行ってみると教会があまり多くありません。今全人類の中でキリスト人は 0.1% にもなりません。 99.9% の人は救われていません。今まで 99.9% の多くの人々が救われていませんが、そうだと言って神が失敗したわけでもなく、イエス・キリストが失敗したわけでもありません。なぜならイエスは神の御心のために来られ、その御心を成し遂げたからです。父の御心は天で神の御名を乱れに唱えた天使を滅ぼすことです。イエスは彼らを裁き、神の御名に栄光を捧げるために復活しました。イエス・キリストのなさったことは、父の御心を完全に成し遂げたことです。もし人類に何の恵みが与えられなくても、イエス・キリストは失敗したわけではありません。イエスは天に昇った後、聖霊を遣わしました。聖霊によって私たちに信仰を与えて、イエス・キリストのなさったことを信じさせることで、イエスを信じる者、また神の御名に栄光を捧げる者、 悪魔を憎むものとしました。このようなものを捨てないで天に連れていくと定めたのが救いです。ですから人類の救いを先に成し遂げたのではなく、神の御心を先に成し遂げて、これを信じる者も救って、主と共に神の子としての栄光を見させるのです。聖霊が来られて聖霊の働きをしなければ、私たちは誰も救いに至ることができません。聖霊が私たちにイエスを信じる信仰を与えなければなりません。私たちの信仰を助けてくれなければなりません。コリント人への第一の手紙12章1節から3節に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできませんと言いました。聖霊によらずにはイエスを主と認めることができません。イエスの言葉通りに聖霊を受けて、初めて聖霊によって伝え、聖霊によって信じ、聖霊によって望みを持ち、聖霊によって神を頼り愛するようになるのです。父なる神の御心のためにイエスが来られて成し遂げました。イエス・キリストのその技によって神の皆が栄光に輝きました。それで誰でも聖霊を通じて神の皆を認め、イエスの技を認める者には主が恵みを与え、またキリストと共に栄光を得るように招いてくださるのです。聖霊が望んだ後、人類の救いは聖霊に委ねました。私たちが救われるその要素はイエス・キリストの功労を認めることにあります。このように導かれる方、イエスを認めさせてイエスの功労を頼らせる方が聖霊です。誰も聖霊を目で見ることができません。見ることができないので人々は聖霊を否認します。神が見えないから否認します。私たちには心というものがあります。心がありますが、その心は目に見えません。だからといって心は存在しないという人はいません。私が相手に心を与え、また相手が私に心を与え、互いに心を渡します。心が目に見えませんが、確かに存在します。貧しくて子供に豊かにあげられなくても、親は子供への愛があります。豊かにあげられるから愛があり、そうでないから愛が足りないのではなく、これはただ物質の違いです。豊かにあげられなくても子供への愛があって、親は愛を与えます。良い着物を買ってあげられなくても子供への愛があります。しかし親は子供を愛する、その愛は目に見えません。愛は目に見えませんが、確かに存在します。その愛のせいで身もだえ、愛のせいで苦しみ、愛のせいで悲しみ、心を痛めます。愛は確かに存在します。このように人間の肉体も目に見えないものによって動きます。私が小学生の時、うちのクラスに強情な子供が一人いました。私はその子供が宿題を出すのを見たことがありません。一度先生に怒られました。涙が出るほど怒られました。それでもまた宿題をしません。いつも怒られるのにどうして宿題をしないのかと聞いたら、したくないと言います。宿題するより殴られる方が良いと言います。殴られると痛くないのかと聞いたら、その時だけ我慢すればいいと言います。心がないから、面倒くさいから宿題をしないのです。いくら怒られて殴られても、この心が動かないと行動しないのです。一体心が何であって殴られても動かないのでしょう。心という存在があります。したい心ができると動きます。いくら結構なことでも当人が気に入らないというのに強いてやらせることはできないのです。船に乗って南の方へ渡ろうとする心ができるとき渡ることであって、そんな心がなければ強いてやらせても渡りません。心が決めることです。心は目に見えませんが、その心によって動くことで、心がなければ動きます。死人を考えてみましょう。死体、事故で死体が損なっているとしょうがないですが、そうでなければ何の記事もありません。しかし死にました。揺り起こそうとしても動けません。肉体から目に見えないものが去った後には、いくら揺り起こそうとしても動かない土の塊です。 いくら揺り動かしても無駄です。肉体の中から目に見えないものが去ってしまうと無駄です。目に見えない霊魂、目に見えない心が実存するように、神は目に見えませんが確かに存在して私たちを治めます。その方が来られて私たちを治めなければなりません。そのため聖霊を受けなければなりません。神によって治められるために私たちは聖霊を受けなければなりません。聖霊によらずには信仰を持つことも望みを確かに所有することもできません。ある人は聖霊の働きは昔あったことで今はないと言います。このような人々は聖霊の働きをまるで文化に押され、文明に押されているように錯覚します。聖霊の働きは昔はあったが今はない、異言は昔はあったが今はないという人々がどれほど多いですか。エルサレムの教会と現代の教会を比較してみれば、現代の教会がどれほど死んでいるか、どれほど罪を犯しているか、どれほど枯れているかを知らなければなりません。神の前でびくっともしません。動きません。終日だけ教会に来て礼拝が終わった途端別れて神の御心通りに動こうとしません。初代教会の信者たちはそうではありませんでした。聖霊の働きがすごかったです。ペテロの第2の手紙3章に、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようですと言いました。神の日数というのは千年が一日のようであることをあなた方は知らないのかと言いました。エルサレムにオリーブ山があります。オリーブ山にはオリーブがたくさんあります。今も何百本があります。双葉花園もある大きな木があります。何年の木かと聞いたら2000年経った木だそうです。びっくりして、これがそんなに古いのかと聞くと、それよりももっと古い木、ここから1時間行くと3000年の木がたくさんあるというのです。本当に驚きました。しかもここから2時間行くとそこには6000年の木があると言いました。500年から1000年の木は普通の木で数十万本があると言いました。イスラエルの地に数十万本があるそうです。すごかったです。2000年前の人々もその木から実を取って食べたのに、2000年経った今日の人々もその木の実を取って食べているのです。その実を取って食べた人々は2000年前に死にましたが、2000年間ずっと人々は死んでいきましたが、その木は死なずに今も実を結んでいます。2000年前にその木から実を取って食べた人々は死んで、現在もなお人々はその実を取って食べて、いつか死んで、これから生まれる人々もその木の実を取って食べて、いつか死にます。しかし木自体は今も生きています。ローマ人への手紙1章18節以下に、神の神性は非常物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからですと言いました。2000年前の木、普通一般の木は何百年が経つと自然的に枯れてしまいます。私がそこで驚いたのは、オリーブ山のその木は寿命がないという事実でした。枯れないそうです。人が木を切らない限りずっと生きています。この事実を聞いて私は驚きました。2000年前の人々に実を与えた木が今も実を結んで人々に与えています。これと同様に2000年前の聖霊の働きが2000年後の今日まで現れるのです。多くの人々がその時代ごとに聖霊によって働きました。今もその聖霊のその霊は同じです。聖霊は同じです。2000年前、聖霊によって異言を話して力を表したように、2000年経った今日もまたその聖霊によって導かれて働くことができます。聖霊が来て私たちにどんな変化があろうと、人々は聖霊を認めないので、聖霊の働きを知らないのです。聖書に、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのですと言いました。ですから要旨は、天に向かってあなた方の心を開くのか、その方を認めるのかということです。私は戸の外に立って 叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると言いました。イエスが私たちと交わるために、私たちと共にするために、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると言いました。しかし今日の人々はその方を認めません。それで私たちが体験できないことで、その方が存在しないことではありません。怠け者は学ぶことを嫌がります。怠け者は働くことも嫌がります。行動は心が決めることです。勤勉な人は動きます。行動します。聖霊が来られると、神の御心通りに生きようと、生きるように、神の御心通りに望みを持つように助けてくれます。聖霊が来られて私たちを助けてくださらなければなりません。私の心を動かしてくださらなければなりません。私の心が動くと、私の体も動きます。聖霊が私の心を動かしてくださると、働きが現れます。私たちは気球の時だけ神を頼りますが、普段から神を頼ってみてください。神は正直な方であり、永遠な方であり、完全な方であるので、その方を頼ると、その方の御心通りに私たちを導いてくださり、私たちを助けてくださいます。イエスの功労は、私たちが救われるのに絶対的な命です。聖霊は私たちにイエスの功労を信じさせて、イエスに近づくように導きます。イエスを信じる者たちを助けるために使わされた方です。それゆえイエスを信じる者には聖霊がいます。ヨハネの福音書14章17節に、世は聖霊を受け入れることができませんと言いました。世は聖霊を受け入れることができません。不可能だということです。なぜなら聖霊は信じない者には望まず、信じる者にだけ望むからです。世の中の人々と信者が違うのは何か。私たちは同じ文化圏に住み、同じ服を着て、同じ教育を受けます。同じテレビを見て、同じ新聞を読みます。ところが何が違うかというと、世の中の人々には聖霊がいません。信者たちには聖霊がいます。死んだ人と生きている人の違いが何か。死んだ人はその肉体を動かす霊魂が去っているので、肉体がびっくともしません。生きている人にはその霊魂と心が肉体を動かして活動します。覇気に満ち溢れています。このように信じる人と信じない人は、霊魂のいる人と霊魂のない人の違いと同じです。信じない人は聖霊がいないし、信じる人には聖霊がそのうちにおられて、その心を動かし、その人の生活を動かします。これが違うことです。私たちがイエスを信じること、時間を取られることではありません。イエスを信じること、わけもなく来て抑圧されるのではありません。イエスを信じること、無駄なことではありません。イエスを信じること、自分の心の平安のためにある儀式を選んだのではありません。聖霊が来られて、直接私たちのうちにおられ、私たちの心を動かし、私たちを導こうと信じなければなりません。家族の中で私が先にイエスを信じて、お兄さんが後で信じましたので、信仰のことで不便なことがありました。お兄さんはとても賢い人でした。昔の古書を通じて、倫理的なこと、道徳的なことをよく知っていました。それで対話をするとき不便でした。私はお兄さんのうちには聖霊がおられないし、私のうちには聖霊がおられると言いました。こうして完全に区別がついて、お兄さんはこの地について話し、私は天について話しました。これが違う点です。それで私は、うちのお兄さん、イエスを信じて聖霊を受けるように助けてくださいとたくさん祈りました。うちの家族、イエスを信じて聖霊を受けるようにしてくださいと祈りました。皆さん、一家の家族が同じ釜の飯を食べて、共に布団をかけて、同じ部屋で寝て、一緒に楽しむ兄弟姉妹だと言っても、家族だからお互いに愛しても、信じる家族のうちには聖霊がおられて、聖霊がその人と共に食事して助けてくださいますが、信じない家族のうちには聖霊がおられないという事実、これが違う点です。兄弟だと言っても、学ぶことを嫌がる人は勉強しないし、学ぶことを好む人は勉強するように、聖霊のいる人は神の御心通りに生きて、聖霊のない人は神を反対して神と無関係な生活をします。これが違うことです。私たちは聖霊の人にならなければなりません。 私はバスに乗りながらもこう思います。私は聖霊を受けた人、このバスの中にいる人々は聖霊を受けていない人々、私は聖霊を受けた人、聖霊を受けたということで気分がいいです。いつも聖霊が導いてくださいます。イエスが復活した後、弟子たちに現れて聖霊を受けなさいと言いました。息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言いました。息を吹きかけて言われました。聖霊、聖霊という言葉はもともと息、息という意味です。呼吸、呼吸という意味です。ですから聖霊を私たちに呼吸で吹き込まれたという意味です。コリント人への第一の手紙12章13節に、すべてのものが一つの御霊を飲むものとされたと言いました。呼吸させたという意味です。呼吸が目に見えませんが、呼吸をすれば生き、呼吸をしなければ死ぬように、聖霊が来られて私たちの呼吸になってこそ私たちが生きることです。聖霊が私のうちに来られて呼吸にならなければなりません。霊的な呼吸をしなければなりません。みんな霊的な呼吸をしなければなりません。聖霊で呼吸する人とそうでない人の差が全く違います。みんな聖霊で呼吸できるように聖霊に満たされることをイエスの御名によってお祈りします。それで家族がみんな聖霊を受け、子供たちも聖霊を受けてこそ天に望みを持って神の御心通りに生きて導きを受けることができます。聖霊を受けずに神の助けを求めることはできません。聖霊によらずに導きを求めることはできません。それは不可能です。私たちは聖霊が望んだのに聖霊を消滅し、聖霊の賜物を消滅し、聖霊の働きを拒んだ過去、その習慣を捨てて謙遜に、私を用いてください、私の心を動かしてください、私をついて働いてくださいと聖霊を完全に歓迎することをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。私の心を動かしてくださいと祈りましょう。